大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお伝えしていただいています。今週は湘南工科大学総合文化教育センター講師でいらっしゃいます是石先生にご登場いただいています。先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、普段どんな活動をしているのか教えてください。
はい、湘南工科大学で陸上競技の研究なんかを中心にやりながら、部活活動駅伝競争部の指導と附属高校での陸上競技部の男子駅伝部の指導をしています。
ありがとうございます。さあ、今研究という話もありましたけれども、先生どんな普段研究しているのかも教えていただけますか。
私の研究分野は陸上競技の走るフォームの物理的な解析っていう、動作解析っていうものをやってるんですけれども、はい、走る中の技術っていうのは走るフォームに集約されると思うんですね。ずっと同じ動きをしていくわけですから、それが一つ変わるだけでものすごくスピードを楽に出せるようになったりとか、そういうことができるようになると考えて、まあトップ選手の走るフォームをどういうふうにすれば、そこまでまだできてないパフォーマンスの低い子たちにその動きを身につかせることができるのか、そのような研究をしています。
この走るっていう一つの動作だけでもいろんなところから研究ってできるなといったね、今先生の話も聞きながら思ったんですけれども、やっぱりこの選手一人一人を見る上でこの研究というのも結構重要になってくるんじゃないですか。
そうですね、人間が動くっていうのは、まず最初に生理的なエネルギーっていう、まあ運動生理学とかそういうものに代表されるような筋収縮させるためのエネルギーを作り出すことを考える分野があったりとか、逆に私みたいに、じゃあそのエネルギーをどうやってれば効率よくスピードに変換することができるのかとか、そういう、まあいろんな視野が、視点があるので、まあ、うちの大学には人間環境学科なんかもありますので、そちらの方にスポーツ医学の博士の先生もいらっしゃいまして、呼吸を測定して最大酸性摂取量とか AT 値なんかの測定をしていただいたり、その他にも骨密度の測定をしていただいたりとか、あとは体のメンテナンス、いかに疲労を抜いていくのかとか効率よく、そういうことをやっていただいたりとか、そこから私の方で今度じゃあどういうふうにパフォーマンスにつなげるような動きを身につけさせていくのかとか、動作の遅延装置なんかも取り入れながら、自分たちで自分の体が本当にどうなってるのかなっていうことを確認させながら、より良いフォームにしていくっていうようなことをやったりとかはしています。
なんか先生、研究って面白いですね。
そうですね、本当にただ走るだけの単純なスポーツなので、少し変えるだけで本当にパフォーマンス結果が大きく変わったりとかすることも多いので、今まで過去にも頑張ってる子がいて、その子なんかも数値を見るとやはり一部の能力をものすごく上がってるんですけれども、でもどうしてもタイムにつながらないっていう子が過去にもいたりとかしまして、その数値をちゃんと見比べさせて、じゃあ足りない部分はどこなんだろうねっていう話を、なんで伸びないんだろうね、こっちの数値はちゃんと練習の結果として出てるのにっていう話をして、まあ、本人の中でもちょっとその中で気づきがあって、あ、じゃあこういうふうに変えればいいんですねっていうふうに変えたところ、もう本当に3ヶ月程度で結果が大きく変わったりとかすることもあったので、科学が全てではないですけれども、そういうふうにいろんな視野からものを見ることっていうのはすごく大切なんじゃないかなっていうふうに思います。
そうですね、やっぱりその選手自身も本人自身もやっぱり面白いと思いますし、目標を掲げてそういったところでこう悩みながら、そして先生の指導を受けながら自分が良くなっていくっていうのはね、やっぱりちょっと楽しいですしね、やっぱりそういった姿を見て一緒にこう悩む、一緒にこう研究していくという姿勢、とってもすごい素敵だなと思いますし、指導の面で先生が普段心がけていることも教えてください。
僕の中では社会に出て活躍することを大切にしたいなというふうに思っているので、とにかく自分たちで考えること、自分たちで情報を集めてくること、そこから自分たちでその一歩を踏み出すこと、そういうことをやってほしいなと思ってますので、そっちの方に持っていきたいなってことはすごく大切にしています。
スポーツをしながら考える、ね、目標に向かってどうしたらいいかっていう考える力ってやっぱり大切だなって、私も先生の話を聞いてと思いますしね、そういったこう選手を育てている先生だからこそそういった言葉が出てくるかなと思います。選手を育成することに関わるようになったきっかけって先生どういったところからだったんですか。
もともとは私教師になる気は全く なかったんですけれども、大学生の時に少し大きな怪我をしまして、まあ、それで本当に競技をやめようかなっていうふうに思って、ちょっと地元に帰ったことがあったんですけれども、その時に母校の中学校に顔を出した時に、その時の陸上競技の部員たちにとっては大学で競技をやってる僕のことはみんなが知ってくれていて、すごくキラキラした目でこっちのことを見てくれたんですね。まあ、それが、まあ、こういう子たちを育てるっていうのも一つの道なのかもしれないなっていうふうに思わせてくれたきっかけで、僕自身はもう本当に競技をやめようと思っていたので、まあ、それでやっぱ競技が好きなんだなっていうふうに自分の中で思い直して、また大学に戻って競技をそのまま続けさせていただいたんですけれども、まあ、その時に戻してくれた監督にも感謝はしてるんですけれども、そこからまあ指導っていう道を目指していきたいなっていうふうに思いまして、でその中でも自分たちでチームをこうやって作って考えながら育っていって、でそれがやっぱ自信になって、その後社会に出てからも苦しいことはたくさんあると思うので、帰ってきた時に あんなにあの時頑張ったから今回も頑張れるかなって思えるような、あの人生のちょっと止まりになるような場所を作っていきたいなっていうふうに思いまして、まあ、そこもあって環境の変わらない私立の教員っていうのを選んだっていうところもあるんですね。
だから先生、卒業した子たちが先生に頼ったりとか相談したりとか、いい関係が作られてるんですね。
まあそうだといいんですけれども、
ね、その先生の気持ちもね、やっぱり伝わってるからこそ、卒業してもやっぱりね、先生に教えてもらったという、先生と過ごしたという、そういった日々がやっぱり一人一人の選手にとってね、大切なものになっているんだなと思います。さあ先生、もともとご自身はどういった競技専門にしてたんですか？
僕は高校時代は3000メートル障害をメインでやらせていただいていて、大学になってからは5000メートルからハーフマラソンまでをやらせていただいておりました。
先生、高校から陸上競技だったんですか？
いや、中学校からです。
それは自分の意思で部活に入ったんですか？
本当は野球部に入ろうと思っていたんですけれども、その一個手前の部室が陸上部で、野球部の入部届を出しに行く一個手前の部室で捕まりまして、でそのままなし崩しで陸上競技部に入りました
そうなんですか、はい、実は先生の知られざる陸上との出会いみたいな、そこが一歩だったんですね。
そうです
そうですか。長距離をもともとだったんですか、中学校の時も？
そうですね、中学校の時は先生に僕は短距離をやりたいというふうに言って、まあ、先生も分かったというので、まあ、200メートル本当に20本だの30本だの練習でやったんですけども、夏が終わる頃に先生に、実は俺は長距離しか分からないんだと言われまして、ちょっと1500メートルを走ってみろと、で大会に出していただいたんですけども、そしたらそれなりに上位で走れてしまいまして、まあ、そこからずっと長距離走って感じですね。
そうなんですか。先生は医師とは違うところで才能を引き出されてる感じになってますね。
そうですね、まあ、でも中学校の頃まで、こう一番になったことがなかったので、まあ、本当にそれで一番になれたことがすごく嬉しくて、まあ、そのまま引き込まれていた形にはなりますね。
そして、ね、今指導者ということで活躍をされていらっしゃいますけれども、まあ、そういった視点から見たこの藤沢って先生どうですか？
藤沢っていう市は陸上競技っていう視点で見たときには、やっぱ本当にすごく環境の整っている町だなっていうふうに思ってます。まあ、まず何よりも、まあ、皆さんご存知の箱根駅伝のコースにもなってますし、はい、あれほど盛り上がるので、うん、まあ、その他にも湘南国際マラソンであるとか、はい、藤沢市民マラソンであるとか、あれだけ本当に規模が大きくて盛り上がる大会ってなかなか開催できないので、ものすごくいい環境なんだなっていうふうに思います。その他にもプレス工業さん、神奈川県で唯一ニューイヤー駅伝に出場している実業団チームがありますし、うちなんかも最初まだ弱かった頃にちょっと胸を借りに行かせていただいて、そこから選手がああいうふうになりたいなっていうふうに憧れて競技をみんな真剣にやり始めてくれたっていうようなこともありましたし、同じく藤沢市で一緒に頑張っている藤沢翔陵高校さんなんかはもう本当に神奈川県ですごく有名な強豪校で、実際あそこの監督さんは僕の母校の高校の恩師とも仲が良くてですね、気にかけてくださって、最初あの指導の仕方なんかを教えてくださったりとか、アドバイスくださったりとかすることもありますし、今はこの大学の方にも選手を入れてくださったりとかしています。本当に強豪校とか強豪チームがすごくあるような市で、その他にも慶応大学さんの星名くんのとこであったりとか、藤沢 AC っていうクラブチームがあったりとか、まあ、そこなんかも逆に僕なんかたまに声をかけていただいて、少しアドバイスくれないかっていうふうに言ってもらったりしているので、また年に 1,2 回ですけれども顔を出させていただいたりとか、まあ、その関係で教員志望の子たちが陸上部の指導の仕方を教えてくださいっていうふうにうちのチームに見に来たりとか、 っていうふうに、やっぱり陸上競技っていうところに対してすごく熱い方々が多い市なんだなっていうふうには感じているので、はい、陸上競技っていう視点で見ると、はい、こんなにいい街はなかなかないなっていうふうには感じています。
ですね、今先生の話を聞いていて、なんで藤沢市って合ってるんだろうっていう、あと横のやっぱりその陸上競技を通して関わってる皆さんがその立場を超えてつながっているっていうのもね、先生素敵だなと思いますしね。そうですか、これからもちょっとますます藤沢市でこの陸上競技が盛り上がっていくのが期待できるところなんですけれども、今その藤沢の一つの魅力だなって感じることができたんですけれども、先生の藤沢市内でお気に入りのスポットなどもあれば教えてください。
まず何よりも海が好きなので、うちの本学シーズンスポーツといってサーフィンとかヨットをやるような授業が、まあ、ちょっとヨットの方は数年前になくなったんですけどもがありまして、それきっかけであちこちの海に行くことがありまして、江ノ島のヨットハーバーのところがすごく景色が綺麗で好きだなって言って、のどかな気分になれるなっていうところがあるので、疲れた時なんかはたまにあそこに行って海をぼーっと眺めたりとかしています。あと藤沢は海だけじゃなくて山とか緑もすごく豊かなので、僕実家が田んぼの真ん中にあるような環境で育ったので、稲とかの音がすごく好きで、カエルの鳴き声とかがすごく好きで、基地川の浸水公園のあたりなんかにも夜一人であそこでちょっとぼーっとしたりとかするとすごく疲れが取れるなと思っていて、ここら辺なんかがすごく気に入ってよく行っている場所ですね。
具体的にスポットを挙げていただきましたけれども、じゃあちょっと疲れた時にはちょっとホッとする、ね、場所ということで挙げていただきました。じゃあ普段いろんな選手たちと関わっていらっしゃいますし、お話の中でやっぱその陸上関係の、ね、皆さんとも関わっているということだったんですけれども、先生が日頃心がけていること、座右の銘などがあれば教えてください。
はい、私の、まあ、尊敬する指導者のさらにその指導者が言った言葉だっていうふうに聞いてるんですけれども、生徒と接するときに手は離しても目は離すなっていう言葉を僕の指導の中の座右の銘っていうふうな形で思っています。やっぱり指導をしていく中で何でもかんでもこうしてあげてるっていうのは楽なんですけれども、手を離さないと自分たちで子どもたちもものを考えないですし、かといって無責任に目も離してしまうとどこに行ってしまうかわからないので、やはり手を離してずっと見守ってあげる、その中でタイミングよくアドバイスをしてあげる、それっていうのが人を本当に育てていく上で大切なことなんだなっていうのは、尊敬する名将がそういうふうに言っていて、僕も指導をしている中ですごく大切なことだなっていうふうに考えてます。
素敵な言葉ですね。親心ではないですけれど、指導者だからこその、ね、先生からの言葉をいただきました。さあ2日間たっぷりとですねお話を伺ってきたんですけれども、おしまいにこのラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けて先生からメッセージいただけますでしょうか。
はい、湘南工科大学の駅伝競走部附属高校の陸上競技部は、まあ、まだできたばかりのチームなんですけれども、まあ、本当に部員一同一生懸命頑張っていますので、ぜひ見かけたら応援の方よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。先生もますますやっぱりいい選手、そして私たちが応援したくなる、そして藤沢市出身とぜひ言ってもらいたいというですね、選手をいっぱい出していただきたいと思いますし、これからも生徒との選手とのお時間も大切に、ね、していただきたいと思います。今週は湘南工科大学総合文化教育センター講師でいらっしゃいますコレス先生に登場していただきました。先生これからも期待しています。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。